さあ始まりましたカフェクラフトマンです。
この番組は毎回気になるコーヒーを飲みながら趣味や音楽、映画や近況などゆるい感じで話していく番組です。
はい、今週もよろしくお願いします。山田です。
チンプスです。
ということで今回のコーヒーは声が
だめ
カラッカラだね。今日のコーヒーは久しぶりに、ダモコーヒーハウスさんに行ってきまして、
はいはい、
ガテマラの浅入り、なんかリミテッドエディションで浅入りで売ってたから買ってみました。
酸っぱい。
酸味出るね。あ、でもいいわ。やっぱガテマラさすがの。
このさ、鼻にこう抜ける甘みすごいよね。
すごい。このな、多分ガテマラ独特のこの甘い香り、これ好きだね。やっぱガテマラなんだかんだで俺ガテマラ一番好きかもしれないね。
ガテマラだって、ずっとじゃん。常に。
結構俺買ってくる頻度高いよね、ガテマラって
、でも俺も好き。
うまいね、いやいや美味しいです。ということでですね、
今日は
何ですか。
本当は、キャンプに行く。
ああそうだよそうだよそうだよそうだ、忘れてたね。もう今も忘れてた。そうそう、キャンプ行こうと思ってたんだけど ね
先週ね、来週はちょっとキャンプ久しぶりに行こうと、
言ってはいたものの、まあ梅雨だからね、天気が悪くて、やっぱさすがのさ、雨男なだけあってさ、やっぱしっかり決めてくるよねこういうとこもね。
本当そうだよね。
でさ
もう最低だよ、
昨日さ、じゃあ、今回は延期にしてまた次に行きますかっていう話して、興味になってさ、雨降ってないじゃん、
そうだよ。
やっぱそういうことなんだね、雨男ってそういうことなんだね。
もう俺らなのかな、もはや。
かもしんないよ、俺だけじゃない可能性もあるね。
俺も実は秘めてた
かもしれない。でも俺ソロキャンプ行っても降るからな。
ちなみに俺庭でやるときはピーカン。
じゃあ俺だわ。申し訳ございません。ね、次回はぜひね。
さあ次回もそうだったら、もう確定なの。
もうしょうがないっていうことで、もうびしゃびしゃになりながら
やろう。じゃあさすがに 新膜をびしょびしょの状態で。
あ、そうだね。
でギアも全部新しくしたから。
そうだね、最初からね、雨に濡らすのは、
ちょっとテンション下がるで、ごめんっつってごめんね。
いやいや、しょうがないしょうがない。いや、あれだし、結局あれだ、その準備する時も、片付ける時も雨だと結構テンション下がるからね。
下がる。
で、後片付けも大変、その後
の、その後片付けの時も、雨とかだとも
うね、
どこに置いとこうかっていう感じだ。
梅雨時期は難しいね、いろいろね。
だからちょっと新しいのはもう一旦、全部いい時に、
もうしっかり晴れた時、
しっかり晴れて、
そうしましょう、いやいや。ということで今回は、まあ、前回話したね、このシネマハンドブック、ツタヤのね、シネマハンドブック2018から選んだ、ランダムに選んだ映画で、今回はトレインスポッティングの話をしていきましょうということですが、いや見ました。初めて
収録した夜1回見て、翌日もう1回見た。
あ、すごい早い対応が。
好きだったから。そうです、その後見てないから。
あ、そっか、
空いてるから、
ちょっと空いてるね時間。俺一番最初見たのが、収録した、翌日かな、翌日ぐらいに1回見た、で、昨日もう1回見た。
あ、昨日見たんだ。
あ、見かれないね。だからもう、あの意外と近い感じで見てはいる、いう感じだけどね。いやー、これは俺、あ、見てなかったんだなっていう感じ。96年の映画だもんね。
どうだった？
いやいやいや、あ、最初にじゃああらすじちょっと話そうか、これのあらすじちょっと待ってね。じゃあ、あらすじを読んでいきます。
はい、
トレインスポッティング、
はい、
ドラッグに溺れる若者たちの陽気で悲惨な青春を描き、90年代イギリスのポップカルチャーを象徴する作品となった青春映画、スコットランドエディンバラで暮らすヘロイン中毒のレントンは、同じくヘロイン中毒のシックボーイやスパット、アルコール中毒で暴力的なベグビーらとつるんで、無人道かなな毎日を送っていた。そんなある日、レントンは万引きで逮捕されたことをきっかけに更生を決意し、ロンドンへ出て就職する。しかし強盗で逃亡中のベグビーとシックボーイが相次いで押しかけてきて、レントンは会社をクビになってしまう。地元へ帰った彼らを待っていたのは、恋人との別れをきっかけにドラッグに手を出した、友人トミーの 葬式だった。圧倒的な絶望感の中、人生を変えるべく大きな賭けに出るレントンたちだったが、うん、ダニー・ボイル監督第2作でユアン・マクレガー、ロバート・カーライルの出世作となった、うん、はい、1996年制作の、イギリスの映画ですね、
うん。まあ、初めて見てどうだった？
ね、面白かった。
面白
い、普通に面白くて最初から最後までだれることなく、うんうんうん、見られた感じ、うんうん、面白かったね。
まあでもほとんどこの映画の内容ってもう薬物にもう溺れてる日々だよ。
そうだね、結局ドラッグ中毒、ヘロイン中毒かの、うん、若者たちの日々を描くというか感じだけど、うん、なんだろうね、すごい、まず最初にね、その面白かったっていうのもあるんだけど、うんうん、なんだろう、もう率直な、
率直でいい、
うん、本当に感想としては、うん、面白かったけど、うん、そんなに好みではなかった。
マジで、
うん、感じかな。
好みじゃなかった。
好みではなかったね。
俺めっちゃ好み、このなんつーの、
うん、
ずっとなんか同じスタンスで続いてて、
うんうんうん、
別に特にこうすごい極端に跳ね上がることもなく、
ま、波が、うん、あるってわけでもない、
うん、で、はいはい、ハッピーエンドでも終わらない感じ、
うんうん、そうだね、
あんな尾を引くような、
うんうんうん、
なんかすごいリアリティな感じがあるなと思って。
確かに、いやね、そうだね、うん、そっか、なんかその好みじゃない部分っていうのが、うん、結局ね、なんだろう、若者たちが、うん、なんつったらいいんだろうな、ドラッグを決めて、
うんうん、
で、まあ結構こう、うん、下品なちょっとその表現が多かったりするっていうところで、うん、見心地的な部分かな、
うん、
があまり好みではなかった、うんうん、そうそうそう。ただテンポとかその映画のそのテンポだったりとか、うん、まあちょっと、なんだろうな、面白い部分、コメディチックな部分だったりとか笑える部分もあったし、うんうん、なんかね、そのテンポの良さですごい面白くは見れたんだけど、うん、表現的なところで好みじゃない部分があってっていうのがね、なんかその前見た時計仕掛けのオレンジ
を
見、
うん、それもわかる、
そうを見た時の感覚になんか似てる感じ、うん、時計仕掛けのオレンジもあんま好みじゃなくて、
うん、
っていうのも
あって、俺もそうだった、オレンジは、
うんうん、ただトレインスポッティングはちょっと違かった、
全然違う、全然違う、もう音楽最高、
音楽は良かったね、確かにね、かっこよかった、うん、
マジで、
なんかその多分ね、その俺がテンポよく見れたっていうところも、うん、多分その音楽だったりとかっていうのも影響してるのかなっていうのもあって、うん、だからなんか面白かったんだけど、うん、やっぱりその部分部分で、うん、あーっていうこう見心地の部分かな、うん、俺個人的な好みのね、うん、っていうところが、うん、
俺も超絶好みだったね、これは。
そうかそうか、
だからずもう前からずっと見れてる、
うんうんうん、
で、うん、あとまあ薬物ってこんだけ怖いんだ、
いやそれは
っていうのが、まあ、誇張してこう怖いんだよっていう風に表現されたりとか、はい、なんて言
う
んだろう、例えばあの牛島くんとか見たかどうか分かんないけど、
ああ
いう風にもう、はい、ちょっとリアリティだけどすごいなんか、うんうん、なんていうの、キャラを引き立たせすぎて、
うんうん、ちょっと行き過ぎてるなって感じが
じゃなく、
うんうん、
なんて言えばいいんだろう、やったことないから分かんない
けどきっとやったらこんな感じなんだろうなを、
え、結局やってんじゃんっていうのが毎回じゃん、
うん、
とりあえず、え、
そうだ、そうだ、
もう俺やめるわって言ったら、その当日もう
すぐだね、
すぐにそれやめるためのまず一発目、
うん、そう、一回決めといてそれから始めるみたいな、
そう、
それもう結構あったね、
うん、
とりあえずやっとこうっていう、
そう、
確かにね、そのなんだろう、確かにその誇張しすぎない感じというか、うん、多分こうなんだろう感が、うん、こう なんていうのリアルに伝わってくる感じはすごいあったね、うんうん、
それがなんか俺すごい面白いなと思ったの、
うんうん、
あ、こういう風に、うん、例えば赤ちゃんがさ、こう、
はいはい、天井ね、
来たりとかね、
あったね、
そうやって自分の中では結構衝撃的な出来事が、
うん、
こうなんつうの、幻覚として、
うん、
リアルに見えるわけだね、
そうだね、
夢みたいな感じで本話じゃなくて、
うんうん、
今こうやって見てる、
うん、
のから這いつくばってくるようなことでしょ、
うん、
ああいうあの表現、
そうだね、リアルにもう見えて、で急にベッドの中にベグビーが現れたりとか、タバコ吸ってるベグビーがね、布団の中に現れたりとか、あのなんかスパッとかが、うん、なんかドアの上に座ってたりとかね、うん、あのなんか手錠をつけられて、うん、あの辺のとか多分そのね、 彼の頭の中にある、うん、多分強く残ってるものがリアルに出てきてっていう表現だと思うんだよね。あの辺も多分ああいうのがリアルなのかなとか、うん、結構幻覚見るとかっていうのも聞くもんね、
そうい う
ドラッグってね、
う
ん、とかっていうのがあって、いやなんかその幻覚で言えば、うん、もう結構最初の方の、表現だったけどトイレ、
あ
の一番インパクトあったあれ、
スコットランド一汚い、
そう汚いトイレ にもう下痢をね催して、うん、もうしょうがねえっつってそこに汚いトイレに座って、うん、用を足して、うん、したらケツの中に入れてた座薬、うん、その
ヘロインね、
アヘン入りだ、
アヘンだっけ、
アヘンだったら、ね、確か大麻がアヘン入りのなんか座薬がね一緒に流してしまって、うん、それをなんとかそのトイレの中、汚いトイレの中から取り出そうっつって手突っ込んだだけかと思ったら体全部入っていくみたいな表現、うんうん、あれはすげえなと思ったね。マジで見たくなかったけど汚すぎて、うんうん、ただうわこんだけインパクトある映像を、うん、すげえなってその1996年に、うん、それを全く俺は知らずに来てたから、うん、全くそのシーンとかも全く知らなかったから、うん、それを見てで今見てもうわって思ったし、うん、今いろんな映画ね現代の映画見てきている中でもやっぱインパクトあって、
う
ん、
どういうインパクトだった
の？まず汚ねあの汚さを、うん、の中に手を突っ込んだり体入っていくっていうのを想像させるのがやばいでしょ、うん、匂いとかさ、
まあ、でもそれだけ欲しいってことなんで、まず
そうだね、だからもう結局それがドラッグの表現でしょ、汚、うん、ねえっていうものが一般的にドラッグの印象、うん、まあやったことない人からすればドラッグなんてね、うん、悪いもんだっていう印象の中に、ただそのトイレの中に入っていった先が綺麗なブルーの海だったじゃん、
うん、そうだね、
でレントン、主人公のレントンは中でもうなんかテンション上がってさ、やっと罪悪見つけたぜみたいなこと言ってテンション上がってる、うん、あの表現はもうまさにもうそれがドラッグなんだろうなっていう、うんうん、
そう
だね、あの感じはすげえな、しかも冒頭でしょ、結構最初でしょ、5分ぐらいでもうそのシーンでしょ、うん、始まって、うん、あれはインパクトあったなと思って、あれはちょっとびっくりしたね、うんうん、あのシーン、まあ全部見てあのシーンが一番やっぱり、
ああそうなんだ、
うん、一番のインパクト、最初なのに最後まで残ってたインパクトっていうところで、あれはすげえなって感じはしたね。
でもあの犬にこう銃向けて、うん、エアガン
で、はい、犬にね
ピシャンって遊んでる、
あれね、
なんか残ってんだよね
確かにね、あれも面白かったね、
ちょっと悪ガキだなって思うよね、
うん、なんかいろいろシーンでなんだろう面白いところいっぱいあったんだけど、うん、なんだろうな、俺がその見てて途中途中にこう感じてた、うん、なんかあれなんか見たことあるなっていう感じが、うん、クドカンの感じはすごいなんか感じて、
確かにそれある、
うん、なんかその雰囲気、
確かに、
まああのね、あの仲間でつるんでっていう感じとか、うん、まあ、一緒に悪いことするのもそうだし、うん、であのノリ、うん、あの面白い感じの陽気な感じにさせるシーンもあったり、うん、っていうところがクドカンっぽいなと、俺はねクドカンの方先に見ちゃってるから、これとトレインスポッティングの方後だから、うん、そういう風に感じたんだけど、うん、きっとクドカンも影響を受けてんじゃないかなっていうぐらいの、うん、なんかあの映し方とかね、うん、こう急にピタッと止まってなんかモノローグが入って、うん、そのモノローグが終わった途端にまた映像が動き出すみたいな、うん、ああいうシーンとかすごいなんか木更津キャッツアイとかでなんか見たような気すんなみたいな、
大好き
木更津キャッツアイ、
大好き大好きだ、めっちゃ好き、
俺らめっちゃ世代だもんね、
うん、木更津
ちょうど高校生ぐらいかな、
うん、池袋ウエストゲートパークとか、
ね、あそのあたりとかね、うん、中高生の時にもうハマってね、もう誰もがハマって見てたよね、うん、あれ面白かったね、
木更津、確かに木更津、うん、っぽいところはあるよね、
なんかその雰囲気はすごい感じられて、うん、なんかクドカンもやっぱりまあもともとねそうやってね、映画とかもめちゃめちゃ見てきた人だろうから、うん、きっとこう影響を受けてる部分もあるのかなっていう風に感じさせられたというか、
うんうん、確かにそう言われてみればそうだわ、
そうその感じがねすごいありながら見てたね、うん、そうっていう感じかな、でも面白かったね、
なんかちなみに、うん、今回この映画の中で、うん、もし自分だとしたら、
お
どの キャラだと思う。
俺、誰だろう。いや、まずスパッと出ないことは確かに、
ね、確かに
ね、うんこ漏らしてさ、シーツ来るんでね、家に持ち帰ろうっていう、あのああいうのやんないもんな。
確かに。でもね、ベグビーでもない。
ベグビーもない。喧嘩なんかしないから。
そしたらもうダイエットしてんだったらトミーだよ。
トミーね。トミーはでも死んじゃうな。死んじゃうな。猫の糞にまみれて死んじゃうな。
あれだ。自分で言っちゃうと、なんかちょっとやっぱ希望もあるから。
希望もある。
とお互い見た感じ、キャラ的に。
ああ、チンパスか。
ちょ、山田くんはもう、俺の中ではトミー、
トミーね。
あの、ちょ、優しいじゃん。
トミーなんか
情報通だし。
確かに、チンパスか難しい。でもやっぱ主人公、
あ、違う、山田くんシックボーイだわ。
シックボーイでもあれだよ、あのポン引きとかする、あの悪い仕事をやったりする人だよね。
うん、違う、そういう方じゃなくて、
ああの人は007にめっちゃハマってる人だったわ。
そうだし、なんとなくこう、うまくこう言ったことこなして、
確かに
俺ができないのを見て優越感にしたそう、キャンプの道具とかを。
そんなことない、そんなことない。
動画制作して、あ、こういうのあれだよとかっていうのをちょっといつの間にかこなしてやって。
シックボーイ、確かにさ、
シックボーイっぽいわ。
なんかさ、ズバ抜けてなんかやるタイプの人じゃないもんね、あの人ね。なんかしれっといて、しれっと中にいて、なんかうまいことやって、いいとこ持ってくるとか、まあ確かにね。
シックボーイだ、山田君は。
シックボーイね、黒いサングラスかけて金髪にすればいいんだね。
そうだね、痛いと思うけどね、今だと
だいぶね。でもね、チンプ君やっぱりでもレントンっぽいわ、主人公な感じがするわ。
なんであ
の中だとなんとなく、
俺ベンチに入んないよ。
いやー、漏らしそうになったら漏らしそうになったらあの便座に座って、もう潜り込んでいって、なんだろうな、なんかそのまあそれこそ何、ベグビーでもないし、スパットでもないタイプでしょ。
え、俺個人的にはスパットだと思ってた。
スパットタイプ？あ、嘘。スパットのどうだろうな。
例えばスピード決めたら多分面接ああいう風になるよ。
いや、それみんなそうなってるじゃん。ね、薬物による、いやでもうんこ漏らすか、うんこ漏らしそうだね、確かにね。うん、お腹下してね。いやでもね、意外とあの冷静にうまいことやりつつ、って感じもするもんな、人物くんな。
まあ欲に弱いからね。
あんまりこうぶっ飛びすぎてもいないじゃん。
とりあえず、やめるから一発とかっていう気持ちはなんとなくわからない。
やりそう。とりあえず一回、明日からやめるからね。その感じはあるかもしれないね。いやー、そっか。いや、俺どれかというとだよ。自分で言うとね。
自分で言うと。
レントンの親父さんとか、すっごいあのぐらいな感じだ
よ。いや、親父。
子供にあんま言えない、なんていうの。子供がいいようにやってればとりあえず、自分が楽しければよくて、親父さんと おふくろさんそんな感じだったでしょ最初。
そうだね。
でもやばいことになって本当に捕まってしまって、ってなった時にやっと言うみたいな。
でもあれで捕まって、あの刑がないねっつってビンゴ行く？
あ、最初ね、あ、でもビンゴやってたね。あ、でもいやでもなんかあんな感じするな俺なんか。
まあ、確かに言わなさそうだもんね。
ギリギリまで言わなくて、本当にこれ以上はやばいぞっていう時にしか言わない親父みたいになりそう。
あ、
親父さんか。
いや、でもだね、トミ
ー、ね、そう
ハメ撮りして、
やばそうだったね最後の方。もうね、廃人とかしてたね。
でもほら、優しいじゃん彼は。よりを戻そうといろいろ。
あ、そうだね、なんだかんだね。
一番のラブ&ピースじゃない。役もしないし。
ラブ&ピースなのにね、あんな仕打ちを受けるとはね。
だからそれだけ怖いってことだよ。
そうだね、彼も最初やってなかったもんね、途中から
失恋して。
そう、失恋によって変わってしまってっていうね。いやー、なんかで、そのトレインスポッティング自体 がね、うん、その映画一本通してみて、うん、最初のもう出だしから、うん、あれだったでしょ、あの一般的に言うというか、まあ、よく言われる、うん、普通の生活をしている人たちのことを最初に言ってさ、
うん、あ、俺それはね、うん、見返して感じた。あの最初と最後同じじゃん。
そうそうそう、最初そのセリフから入って、うん、でも 俺らはそんなことはできないっていう感じで進んでって、うん、で最後のシーン、これネタバレになっちゃうけど、うん、レントンが金を、まあ、一人で持ち逃げして、うん、まあ、なんやかんやって手に入った金を持ち逃げして、うん、最終的にこれでそういう生活を送ってやるぜで終わるじゃん。
そうで、まあ、最初は普通の生活なんかクソくらいだみたいな温度差だったけど、
う
ん、やっぱ最終的にはそのクソくらいみたいな普通の生活がやっぱ一番なんだかんだ言っていいみたいな、
う
ん、
でそれになっていくぜみたいな感じの終わり方だったんだけど、うん、
なんかそこすごいね、
うん、
なんか、うん、なんつうのすげえ響いたの。
どういう
なんつうのだから普通の生活ぶっちゃけさ、
うん、
例えばあの携帯の今で当てはめるとだよ、
うんうんうんうん、
携帯カップで買ったりとか、
うん、
あのお小遣い制にして限られたお金で地道にやったりとか、その中で楽しんでたりとか、はいはい、多分俺も溺れてたら、
うんうん、
そんなんなんかクソとや一気に金入って、
うん、
好きなことやって、
うん、
っていう風なのを思うと思うんだけど、
うんうんうんうん、
でも今実際そうなわけじゃないじゃん。うん、まさに言ってた通り、例えば住宅ローンとかさ、
はい、言ってたね、持
ってとか、で毎月毎月払ってとかさ、
うん、普通と呼ばれる暮らしね。
そう、うんうん、それがなんかね、その映画を見て自分もなんかその世界に入っ、うん、放り込まれて、
うん、
で結局はその取引でさ金持ってっていう、うん、なんかそのちょっと清々しい感じで終わったじゃん、
うんうん、最終的にね、笑顔で終わってたしね、
うんうん、でもこの当たり前の生活ってすげえ大事なんだなって思った、
うん、なんだかんだそこ
辛いし
いいんだなっていう大変ではあるけど、
そう
あれちょっと語弊があるかもしれないけど、まあ人間らしいっていう風な形ではあるね、うん、なんか最初の一番最初に言ってたそんな暮らしクソくらいで言ってたけど、
うん、
最終的には俺はそこに向かうっては言ってたんだけど、うん、その最初と最後でそこでねきっちり、うん、綺麗にまとめられてるんだけど、なんか、うん、でもなっていうところもあって俺の中で、だって盗んでるしな金と思って、
うん、
それでやり直そうっていうこと自体も、
うん、多分役とかそういうのやってるのってそういう、
うん、
なんていうの、自力じゃできないじゃん、薬金立つのだってそうだしさ、うん、
まあまあまあそうだね、
うん、それも含まれてんだよ、
なん
かあの戻るにはこのぐらい必要なんだよ、
うん、それすらもそのメッセージとしてね、
奪ってでも、
はい、うん、やらないと取るその生活を取り戻すことはできないんだよっていう、ね、ああそういう風なね、確かにね、いやなんかそれを見ちゃった時に俺はなんかそんな成長はまあしてないんだろうなと思ったの、なんかでそこで俺意外だった、なんかイメージとしてはさクソくらえからそれこそめちゃくちゃ落ち込むけど、でも結局すごい希望がある、うん、めちゃくちゃいい形に成長してそれで、ハッピーエンドみたいなのが、うん、それこそその 90年代の映画とかは多かったような気がするんだけど、うん、でも そのあたりでこう切れたから、うん、その俺の中でね、
うん、
結局なんか成長があまり見られなかったなぐらいに思った、うん、あのそれも独特だなと思って、うん、面白いなと思ったんだけど、
うん、それもリアルじゃん、なんか、
う
ん、
そうそうそうそう、そのリアルを切り取った映画なのかなと思って、その刹那的な、なんていうの、うん、その若い時代の何年間だけの多分話だと思うんだけど、うん、それをすごくリアルに切り取った映画なんだろうなと思って、うん、あそこがまたすごいんだろうなと思って、うん、なんかあれじゃない、そのトレインスポッティングってやっぱりそういうすげえ映画って言われてきてた理由っていうのがそういうところにあんのかなっていう、他のだって俺さ96年の映画って何あったのかなと思って日本で公開されたの、
うん、俺全然わかんない、
ちょっと調べてみたらさ、うん、まあ海外映画では結構いろんな有名な映画、ジュマンジとかさ、
あ、その世代なの？
そうそう、セブンとか、うん、その辺の映画とかがあって、うん、その中にトレインスポッティングもあって、うん、で日本の映画何あんのかなと思って見たら、うん、もう大体がアニメ映画が、
クレヨンしんちゃんとか、
クレヨンしんちゃんまで、ドラゴンボールとか、うん、ドラえもんもあったねとか、あと魔法陣ぐるぐるとか懐かしいんだけど、なんか結構アニメの映画化がすごい多くて、うん、で日本映画、あとは俺知ってるのが少なかったんで、 あることあるんだよもちろん。
何年だっけ？
96年、中なんだけど、あとは有名どころだとスワローテイルとか、
あ、俺大好き。
あ、そうなんだ。
それも何回も見てる。
チャラのね、
うん、96、曲も撮った。
96年、だからその辺なんだけど、その中でやっぱりそのトレインスポッティングを見てみて気づいたのは、うん、あ、なんかやっぱ独特なんだなと思って、うん、ちょセブンもなかなかのもんだったんだけど、うん、あの救われない映画というか、うん、っていうハッピーエンドで終わらないような映画ではあったんだけど、考えるとやっぱりすげえなとか。
シャルウィーダンス、
うわ、日本、うん、うわ、あ、それも有名だね、うん、役所広司かな、シャルウィーダンスって確か、そう、その辺なんかアニメ映画結構多くてさ、うん、っていう時だったから、まあ俺らも10歳とかそんぐらいでしょ多分、うん、でなんかちょっとこうなんだろうね、変わった感じというか、でやっぱり日本の人たちもそれ見てうおーってなった方がいいでしょ多分、
うん、
ね、その当時ね、ちょっとこう異色の感じだったのかなとかって比べてみるとね、うん、っていうところでのちょっと面白いなっていうのがあって、
これはおすすめできるかできない？
あ、おすすめできる、めっちゃおすすめできる、
できる、
うん、俺がただ好みじゃない部分があったっていうだけで、うん、映画としてめっちゃ面白かったし、
どういう人におすすめしたい？
俺はやっぱ若い人じゃないかなって思ってて、うん、俺そう言ってなかったけど、俺多分これ20代前半とかに見てたらめちゃくちゃハマってたと思うし、
うん、
やっぱり多分このぐらい年取ってきてしまって、うん、なんかそれで初めて見たから、うん、多分ちょっと感じ方違うんだろうなと思ったの、
うん、もう俺らおじさんになったから、
そう、でももっと早く見てるじゃん、チンプス君は。それが羨ましいなっていうのがあったね。もっと早く見てるよ、ちょっと違かったかな。
でもね、そう、今言ったけど、うん、最初と最後のあの普通の生活で感じ方が違うって言ったじゃん、
うん、
それはもうこの年にならないと分かんない。この年でもまあ分かってるかどうか分かんないけど、
ああ
多分若い当時見てたら、
確かにね、
でもやっぱり、うん、って思っちゃうかもしれない。
むしろあれだかもね、そのノリとかそっちの方のワクワク感の方が強くて、うん、メッセージ性とかは全然こう考えずに見てるかもしれないね。
ちなみに山田くんがこう映画とかで見方とかさ、うん、こういう風に表現してんだとかっていうのをいろんな映画の話聞いたじゃん。
はいはいはい。
それのフィルターありきで今回見たからそういうところを気づけたけど、
あ、
今まで見てたのは、まあ、やっぱここでこれなる音楽最高だなとか、
うんうんうんうん、
ばっかりだったの、雰囲気とか、
うん、そうだね、うん、そういうやっぱこの時のこのインパクトのある、うん、何アクションとか、うん、そういうのにわーってなってたと思うし、今だとやっぱいろんな見方してしまってっていうのがあって、うん、今回もだからあの女の子とさ、うん、学生のね、うん、女の子とちょっと、クラブで会ってさ、うん、でナンパしてさ、うん、で彼女の家に行くみたいなシーンあったじゃん、うん、あそこもさ女の子白いドレス着てて、うん、でその後外に帰るじゃない最初に、その女の子は、うん、その時は赤いジャケット着てるんだよね、
うん、
赤いジャケットの中に白いドレスなんだ、
白とラメっぽい、
ね、ラメっぽい、うん、そうやつなんだけど、でその建物、クラブの建物自体が真っ赤な、うん、その真っ赤な中から真っ赤な上着を着て、うん、中は白っていうところが、うん、あ、これ衣装の人考えたなと思って、うん、赤のあの攻めの色でしょ、うんうん、もうギンギンに行くぜっていう攻めの色でしょ、うん、あれを上には羽織ってんだけど、うん、中は清純なんだよ、やっぱり高校生。
あれ清純だったっけ？
清純というか高校生じゃん、
まだね、
未成年っていうさ、うん、あの辺の表現がそういう風にされてんのかなとか。
でもね、うん、俳優タクシーの時にさ、うん、
はいはい、
言ったセリフ、それも見てもらわないと、うん、あの雰囲気は伝わらないけど、うん、あんなセリフ高校生の子言えるかって
言えないよね。
向こうから誘う、絶対こうなんつうの、誘う時のさ、
あれはちょっと活かしてるよね、
活かしすぎ。
ただあれどうなんだろう、めっちゃ慣れてるだけなのか、慣れてんのかな単純に。
だ、まあ、だってもう見下してるじゃん。
そうだね、あれは何なんだろうね。
ちなみにこう女性からの逆なんで、
うん、
男を持ってくときは、うん、あのセリフマジで聞くと、
いやかなりすごいセリフだね。
相手に判断委ねながらもさ、
うん、
そうすごくこう誘ってる
よ、誘ってるよねあれはね。だって何て言ったっけ、
ダメ、見て
あそこは見た方がいいか、
見た方がいい。
あ、そう、うん、
高校生が言ってるっていうのありきでちょっと見てもらってほしい。
確かにね、タクシー最初乗り込んでね、いやいやあれかっこよかった、
あれかっこいいよ、
いいシーンだねあれね、うん、確かにね。
日本人じゃ無理だ
無理だよ、あの男でもそんな、そういう感じのセリフは絶対出てこないし、まあ、女性が言うからこそさらに出てこないと思うし、うん、
でもその言われた方のあの動揺して走って乗り込む感じはできる、
うん、あの感じは多分
そうされてる。
日本男児は意外とみんなそうなっちゃうかもしれない、意外と。
いや逆だと思う、言われてムカついたりとか、うん、何のことかも汲み取れないと思う。
ああもうシンプルに考えすぎて、そんな言い方されるということはダメかっていう、うん、引く可能性はある、うん、確かにひょこひょこひょこってついていく感じ、よかったね、
よかった
転がり込んだもんね、うん、タクシー面白かったね。でなんかそういう表現的なものもあって、うん、なんかわかんないけどね、俺が勝手にそう思ってるだけだけど、うん、そういうふうに思って面白かったしね。
ちなみにこの映画で、
うん、
個人的にね、
うん、
どの音楽が好きだ。
音楽ね、音楽でも俺最初良かったかな、
最初のイギーポップ、うん、ポックじゃない
可愛くなったイギーポップイギーポップ の、うん、曲名は俺も分かんないけど、あの何最初のそのさ、
恥ずかしい、分かんね
いやいや、そういうところもどんどん出していかない。いやなんかその最初のさ、その何、普通の生活がクソくらいだって言いながらも、うん、あのその音楽がガーッと入ってくる感じで、うん、トレインスポッティングって出てくるじゃん、うん、めっちゃかっこよかったね、
うん、あそこか、
こう好きかな、
これ最後のあの、
うん、
曲かと思った。山田君は
最後の曲もよかった、
アンダーワールド、
あれよかった、あのまあ俺の中ではもう完全エグザイルだったけどいや
曲あれでしょ
あの曲自体は俺聞いたことあったの、トレインスポッティング見る前から有線とかで、うん、店の有線とかで流れてて、うん、あこの曲使われてんだと思ってたんだけど、うん、あのオープニング、うん、あのオープニングから、うん、そうそう、もうなんかライジングさんがかかってくんじゃないかなっていう、エグザイルのね、そうそう、あの感じっていう感じ。でもあの曲かっこいいね、
マジか、
かっこいい。
どっちだった、どっち、今そう言った後でやっぱイギーポップ。
あでもオープニングかっこよかったかな、最後のも印象的だけど、うん、
やっぱりあの銀河のアトミックでしょ。
銀河のアトミックって
あのクラブの時のデンデ
ンデン、あクラブでね、
あのもうあそこはもう、
うん、
ストーリーとかうんぬん抜きで、あの曲流れた瞬間テンション上が
ってくるわね。ちょうどいいシーンでやっぱ使われてんだね、上がるところで上がる、
ダダダーの時にか、
うん、あの曲がいい、
雰囲気がすごい合ってたから、うん、よかった
な。確かに確かに曲良かったね、
曲 全体的に俺すごい好き、
うん、多分やっぱその曲ありきでトレインスポッティングはなんかそのテンポの良さと、
なんかほぼ捨て曲ないよね、うん、俺このサントラ持ってるけど、
なんかそうだね、全然てかインパクトのある曲が結構入ってて、しかもそれがバシッとこう決まってる感じ、
まあ、今言った3曲は全部有名だけど、
あの辺いやだからそれを有名なのを選んで使ったの、それともトレインスポッティングありきでどんどん有名にな
る、そっちだと思うよ、後者だと思うよ、
すごいね。いやマジであのどれも本当に有線とかで俺聞いたことあって、うん、だからかっこよかったね、まあ、そんなどうかな、あのオープニングあれも良かったよね、あのサッカーのシーンも、
うん、
一番最初サッカー、
そうじゃんあれじゃん、あのクソくらいの、
そうそうそう、言いながらサッカーやってる、うん、あれもサッカーのあれ見せてるのは結局あれはルールで動いてるじゃん、うん、サッカーって、まあイギリスだから多分サッカーだったのか分かんないけど、
うん、私キャラもね、それでもすごいもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
喧嘩もするし、なんかゴールキーパーの、
う
ん、
そうだね、
スパッとね、キョドッとした
のあの感じも見れるし、あそこで名前とかも全部ね自己紹介的に出てくるし、
う
ん、あの辺がなんかそういうのクソくらいぐらいな感じの表現としてもうまく使われてるのかなとか、
から次のシーンに入るね、あのボールが顔面当たってボーンからの、
うん、はいはい、
うまいよね、
うまい、うん、 いや面白い、面白かったよ、
うん、いや俺マジで好きだもんな。
だからなんかこの今このさ好みじゃないって言ったけど、うん、なんかそのこの年になってから、うん、そのこの次の T2、うん、トレインスポッティングの2、うん、これ見たらまた違うんじゃないかなっていう、うん、どこまでやってくれるのか、うん、その1のノリのままおじさんになった人たちが
気になるよね、
やるのか、うん、それともやっぱりおじさんになったからにはこういう感じっていう、
まあ、うん、ぶっちゃけあれだもん、ね、あの、うん、持ってってからの、まあ、絶対当たり前だと思うけど、うん、のを語りながら、
そうだよね、どうなってくるのかね、うん、1の終わり方からしたらさ、うん、2にまた4人がこう集まるっていうのはどういうことなのかなって思っちゃうし、うん、そこは全く俺も知らないからさ、
まあ、シックボーイは確実に出てから捕まったから、
えベグビー、
あベグビー、ベグビー、シックボーイじゃない、うん、ベグビーが
最初は出てこないけど後から出てくるでしょ、
後から出てくる、
だってメインビジュアルに映ってたよ、
マジで、
まあ、ジャケットには映ってたから多分出てくるんだよ、
じゃあちょっと見よう、
これも見たいね、うん、これも話したいね、うん、よかったよかった、面白かった、なんか
レントンのお父さん、
レントンのお父さんだから、
ちょ親子じゃん、
そうだよ、でも俺は放任主義だからどんどん好きなことやって、
なんかすっぽいよね
全部どんどんやって、でも何かあったら最後の最後だけちょっとだけ言うよ、うん、あの閉じ込めるわ、
俺とりあえず自由にやらせてもらってるから、そう、
なかったらあと閉じ込めて、
閉じ込めて、う
ん、あのスープとパンだけ持っていくから枕元に騒いで、
騒いで、
騒いで、いや
そんな感じですかね、
そんな感じで、ちょっとね、なかなかうまく喋るのも難しいね、やっぱね、映画ね、うん、でも面白かった、うん、かな、
俺多分初めて映画で喋ったか
も、あ、そう、うん、映画の、そうだね、自分の
苦手なんだよね、こういうの、
なんかこう覚えておけないっていうのあるよね、
そう、
こう感じてさ見てるときめっちゃ感じ取るのに、
う
ん、
これも話そうかなと、
そうそう、
こうなってんだ、
まあ、話したいこと多分何本も忘れてると思うわ、そうそう、話したかったみたいな、ね、あ、1個だけ短めに、はい、あのさドラッグの使い方って言ったらいいかな、が俺好みじゃなかったのが若者がドラッグを使ってるっていう、うん、のがあんま好きじゃなかったかもしれない、なんかいい年した大人が、うん、って言ってもまあ俺が見てきた映画の中だと、うん、ブルーに生まれついてっていうね、トランペッタージャズトランペッターの人がちょっとドラッグに溺れてってその音楽活動と一緒に溺れていくみたいな感じでドラッグを使うっていうのがあったりするんだけど、うん、なんかそこに、うん、なんだろう、多分ちょっと年齢層も多分そっちに近いだろうからなんか共感できる、その芸術じゃない、そのあのトランペットとか芸術とか作品作りで悩んで悩んで落ちていった時にもうどうしようもなくなって使うドラッグみたいなところの、うん、その
あ使い方とか、
ね、なんかそういうところで多分好みがそこに出たんだなって感じ、うんうん、っていうところで多分そこでちょっと好みじゃない部分があったのかな、
ドラッグの世界もいくら美化しても、うん、絶対トレインスポット的みたいな世界なんだよ、
結局全部ダメなんだよ、うん、全部ダメなんだよ、ね、でも多分それをあの監督とか脚本の人がどう使っていくか入れ込んでいくか、うん、っていう部分で多分好みがこっちかな、うん、でもねあの考えそれについてもすごい考えたんだけど、うん、結局どっちも一緒だった、結局は今の自分がからこう今の何生活でも何でもいいんだけど、うん、やっぱ逃げなきゃいけない状況とか、うん、そうなってしまった時にやっぱり行ってしまうものとしてはどっちも一緒だから、うん、うん、やっぱ同じものだなと思いつつも、うん、多分その見せ方としてやっぱこっちの方がなんか好みかなっていう感じだったかな、うん、っていう感じかな、
まあ、うん、薬物はダメ、
ダメ絶対ってやつだね、うんうん、っていう感じですかね、
まあでもぶっちゃけ俺個人的にはもう家族以外だったら逃げたい時だったらあるから、もうあと大変かもしれないけど好きにやればっていう感じ、
迷惑かけなければ、
うん、別にその人たちは何て言うの、
自己責任、
自己責任なわけだからやってっからってその人自体を判断することはしたくない、
なんか
の経過ってやるかやったきっかけがあるかもしれない、だってそのトランペットの人ってものすごいけど、プレッシャーに負けてとかっていう可能性もあるってことはさ、それまあ確かに弱いかもしれないけどすごい人でもあるわけじゃん、
そうだから残した作品自体は まあ、実話の話だったら、そう実話だったから、実際にその人が残した CD だって今だってそれこそ有線で流れてたりもする、
だからちょっとね、まあ、人間って弱いから、薬物やってるからこの人はいダメとかっていうのは、うん、なんか日本ってそうじゃん、そういう風潮、テレビとか芸能人とか
そう、
まあ、本当 そうでもいいんだけど、俺個人的にはなんかそこまでこの人が腐ってるとかっていうには思いたくないなと、
そうか、俺なんか芸術家とかが薬物でってなってしまうんであれば、俺はそこに行ってしまうと残念になってしまうんだ、薬物ないところでどれだけの表現できるかっていうところで頑張ってほしいなって。
芸術家さんだとそれもあるじゃん、なんか薬物やってるからこそなんかできた
ものも、
ものもあるわけでしょ、
かなり今まで、あったと思うよ、う
んまあ、簡単に言うと薬物やってるからこの人も廃人、薬物やってないからこの人はクリーンっていう風な、
まあ、
極端化した考えは、あんま好きじゃないっていうだけ、
あの、あれってこと、その何も知らずにっていうね、
そう、
ただの
何も知らずに分ける考えっていうのはあんま好きじゃない、ダメなことはダメだ、
何を、何があった上でのこれなのかっていうところも見た上
を見て、すぐ判断しなさいって思う、
そうね、はいそういうそういうところで、いやいや、これについてはもう
どう、どう判断っちゃうもんね、どう、だから俺の意見だからね、
そうそうそう、
あくまで、
そうそう、だからこれについてはどういうふうにも多分まとめられないもんね、
まとめられない、
これそれぞれだから考えは、
それでアンチついてもらう構わないと思ってる、
っていうことですね、はい、っていう感じでトレインスポッティング、
はい、
こんな感じでございます、
でも楽しかった、
面白かった、だからなんかやっぱね、
ちょっとね、あの役中の人たちをこう覗いてみる映画って感じだね、
こういう、こういう世界なのかっていうのは見れるものにはなってるような気がするね、また T2 が楽しみだね、
楽しみ、
早
く無料で見れ
る、そう、
無料じゃない
と、ね、そうだよ、
配信を待って
る、もうレンタルは全然やってるから、無料配信、Amazon プライムと Netflix で見れることを、
お願いします
楽しみにっていう感じで、
はい、
はい、
ではこの番組では皆様からのお便りを募集しております、
はい、
Twitter でハッシュタグカタカナでカフェクラをつけてつぶやいていただくか、はい、Gmail アドレス cafecra@gmail.com までお気軽にお送りください、
はい、
またそれぞれがやっている YouTube チャンネル、アトリエ山チャンネル、そしてパンピーキャンプもよろしくお願いします、
お願いします、
あと2周年、
2周年プレゼント応募ぜひぜひお願いいたします、はい、詳細は Twitter の、カフェクラのアカウントのトップのところにツイート固定してありますので、
はい、
よかったら見てください、あとブログ見ていただければ書いてあります、
はい、皆様からのお便りお待ちしております、
はい、今週もありがとうございました、
最後までご視聴いただきありがとうございました、
はい、それではまた来週、さよなら、
さよなら。